まずはじめにですね、壱岐市観光大使についてを、質問をさせていただきたいと思います。観光大使という用語をですね、結構2016年ぐらいから一般的に流行り出してきまして、前からずっとあったんですけど、いろんな起爆剤としてですね、いろんな方が起用されたりとか、行われておりますが、この壱岐島においてですね、観光大使ということは、私は必要不可欠だと思っております。その点も含めまして、質問させていただきます。現在ですね、壱岐島には、当該から多くの方が、観光や食、中にはビジネスもありますが、それらを求めてやってこられております。長崎県はですね、青いぜ、長崎ブルーアイランドプロジェクトを2月から始めておりまして、本県出身の福山雅治さんナビゲートによる、とともにですね、日本一の数を誇る594の島々の魅力を発掘発信していっております。これ動画にもありますが、島になると。壱岐に行ってみよう。それで、猿岩の顔がですね、福山さんの顔になったりとか、いうふうにして、まあ、対馬五島とそれぞれ設けておりますが、やっておられております。このプロジェクトと、今回の質問はちょっと違いがあるかもしれませんけども、ちょっと似たところもあるので、ちょっとご紹介させていただきました。そしてですね、当然、壱岐も含む島の魅力発信につながっていると思われます。壱岐市においても、このプロジェクトのこれまでの成果は、Facebook 等々 SNS などで一定の宣伝効果はあっており、大変、ありがたく、一市民として思っております。で、現在ですね、壱岐市の観光大使は、ハッピーさんという方が、本年3月に、市長から委嘱をされて任命されております。私はハッピーさんが、どういうお方かというのをですね、深く存じておりません。申し訳ございません。これも含めてですね、説明していただけたらと思っておりますが、これからの壱岐市の幅広い発信に、期待をしているところでございます。壱岐市、観光大使設置要項によると、4条、大使は、各々の地域及び職域において、壱岐市の観光宣伝に努めるとともに、壱岐市の観光振興や街づくりについて提言を行うものとする。5条、市長は大使の任務遂行のため、市政、観光、文化及びその他必要な情報を随時提供するものとすると明記されております。まあ、観光大使設置要項、も、含めながらですね、質問にさせていただきます。まず一つ目ですね、これまで、他に、大臣を任命された方とかはおられるでしょうか。また、大使として、手を挙げられた著名人の方はおられたのか。で、これはですね、市側からお願いした人も、含めて、ちょっと聞きたいと思います。で、二点目ですね、大使が本市にもたらすであろう効果、例えば提供とかイベントの告知などは、市民の方には届いておりますか、周知を行われていますか、三つ目ですね、現大使が、大使としてもたらしてくれた効果はありますでしょうか。で、最後四つ目です、要項二条、市長が必要と認めたものは、どの範囲であるのか、以上四点をまずは、お聞きしたいと思います。ご答弁をよろしくお願いいたします。
山内豊議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。本田企画振興部長。
山内議員のご質問にお答えをいたします。まず一つ目の、観光大使に任命された方、また大使として手を挙げられた方の著名人ということでございます。観光大使の制度につきましては、平成18年度に要項を整備し施行しており、これまで10名の方を任命しております。テレビ等で出演、皆様がご存知の方といたしましては、俳優の刈谷俊介様、政治学者の福岡正幸様がいらっしゃいます。次に2点目の大使が本市にもたらすであろう効果、は市民に届いていますか、周知を行っていますかというご質問でございます。観光大使と任命する経緯はもろもろでございますが、観光大使の皆様に共通する点といたしましては、 本市を好きになっていただいた結果であること、また要項第4条にある各々の地域及び職域において、壱岐市の観光宣伝に努めるとともに、壱岐市の観光振興や街づくりに提言を行うものとすることをご理解いただいているものと考えており、PR に活用していただくために、観光パンフレット等をお渡ししております。観光大使がもたらす効果の一例といたしまして、勝本町出身で、日比谷松本楼代表取締役であります、小坂彩乃様には、梅屋小吉、妻徳を通じての壱岐の PR、また平成25年に市民向けの観光に関する講演会の開催などにご尽力をいただいております。また、平成27年9月に外務省より本市副市長として出向、特にインバウンドに ご尽力いただいた笹原直樹様には、SNS 発信による PR を行っていただいております。しかしながら、壱岐市が主催するイベント等での協力依頼やご案内までは至っておらず、あくまでも観光大使皆様の自発的な活動にお任せしている状況でございます。今後、観光大使の皆様に、市主催のイベント等につきまして、イベント内容による判断でございますが、周知をしていきたいと考えております。また、市民への周知につきましては、任命時に司法によりお知らせをしております。市民の方にしっかりと認知していただくまでには至っていないと思いますが、今後、市ホームページなどで活動内容等をお知らせしたいと考えております。次に3点目のハッピーさんが大使としてもたらしてくれた効果というご質問でございます。ハッピーさんにつきましては、委嘱した使命といたしましては、前田幸様としておりますので、以下、前田幸様と、お呼びいたしたいと思います。前田幸様は、ブログのフォロワー数が7万人を超え、特に若い世代の女性の支持を得ており、高い影響力があること、本年2月10日には、古事記ミュージカル天の川伝説を壱岐の島ホールで開催され、約1000人の集客があり、大半の方が当該からの観覧者であり、高い誘客実績があること、また他の観光大使と同じく、本市に対する思いが深いことなどを理由から、本年3月1日に観光大使を委嘱任命いたしております。前田様につきましては、任命からわずか半年しか経過しておりませんが、来月には大規模なイベントを実施されると伺っており、今後、本市への誘客による地域振興に大いに期待しているところでございます。次に4点目の要項第2条、市長が必要と認めたものとはどの範囲かというご質問でございます。要項第2条の全文は、大使は壱岐市に愛着を持ち、かつ観光行政推進に積極的な壱岐市出身者、壱岐市に縁のある者及び市長が必要と認めたものの中から選出し、市長が委嘱することとしております。ご質問の市長が必要と認めたものにつきましては、明確な基準は設けておりませんが、壱岐市に愛着を持ち、かつ観光行政推進に積極的で、知名度向上や誘客などの効果が期待できる方であると、そのような方を任命することとしております。今後も、壱岐市によくおいでいただいている著名な方々を観光大使として委嘱していき、積極的に壱岐市を PR していただきたいと考えております。以上でございます。
以上。
山内議員。
はい。はい、わかりました。1点目ですね、10名で、刈谷さんとか、福岡さんがいらっしゃるということは、現在が11名になるということで、理解でよろしいですかね、部長。前田さん、現在し入れて10名ということですか。はい、わかりました。はい。 ありがとうございます。ですね、質問の中に、答弁の中にですね、出てきたんですが、私もこれちょっと気になったところがございまして、来月に、相当なビッグイベントを、こちらの方でやるということで、実際その、現大使の前田さんって方の、ブログを拝見させていただきましたが、拝見されましたかね、部長も。はい。とてつもない、規模で行われるように聞いております。その中で実際実行委員会組織も動いておりまして、何回かも会も合ってると思うんですけれども、今9月13日で、これが行われるのが来月の10月13日だということに聞いておりますが、その規模と、それはもう確実に実行されるのかどうか一回ちょっとお伺いしたいんですけど、よろしいでしょうか。
はい。本田企画振興部長。
来月のイベントにつきましては、まずプレスリリース等は行われていない状況で、ホームページには若干案内とかが載っておりますが、規模としては2000人規模ということで伺っております。まあ、来月の13日に、確実に、行われるものじゃないかと思っております。
以上。
山内議員。
はい。やっぱりですね、我々、その、壱岐市民としてはですね、気持ちよく受け入れてあげたいという気持ちがあると思うんですね。やはり観光大使という、肩書きが十分にあられる方なので、それなりに我々ももちろん知っておかなければいけないし、やはり突然来られてもどう対応していいかわからない、突然人が来たねっていうのは私、個人的にはすごく嬉しいんですけど、受け入れ体制としては、一体市側はどういうふうな対応を取られるのかなっていう気持ちがあります。これは、観光大使だから、そういうふうに、体制をも整えなければいけないし、もちろんその、前ですね、ビーズとかチューブとか来られた時にも、それなりの実行委員会、有志が、組織が挙げられて、やられてました。同様にですね、もう1ヶ月前ですので、まあ、プレスリリースの段じゃなくて、もう情報というのは結構早く回ってくるもんなんですね。それを、どうこれから考えていらっしゃるのか、すみません、もう一回再質問ですけど、お願いいたします。
以上、企画振興部長。
本田企画振興部長。
このイベントにつきましては、前田様の会社の方で主体的にやってある事業でございます。まだいろいろな許可の面がありまして、正式に公表ができないということでございますので、今のところ、情報の発信等ができないものじゃなかろうかと考えております。
以上。
山内議員。
はい。すいません。引っかかるのが、壱岐市観光大使なんですよね。それでやっぱり観光大使が関わっている内容なのに、情報が流せないというのは、ちょっとこう、不条理じゃないかというふうな気もせんではないんですよね。実際私もいろいろ、この、現大使の方をですね、いろんな面からお聞きしたりとか、自分で調べたりとかして、とにかくすごい方なんですね。フォロワーとか、ブログのフォロワーしか見てないんですけど、すごい、引っ張られるような感覚が受けます。で、そういう方がもう、現に壱岐市は観光大使として任命されているわけですから、やっぱり受け入れ体制も万全にしておかないと、これからの、その、受け入れる側、来られる側ですね。来られる側の方がどういうふうな気持ちで入ってきて、どういうふうな気持ちで来られるのかっていうのは、私、すごくそこ懸念します。やはり来月のことですから、会社がどうのこうのですからと言われても、やはり我々は交流人口を拡大と謳ってますし、リピーターを増やさないとこの島は衰退していくというふうにもおっしゃってますから、やっぱその面でやっぱ告知不十分じゃないかと思いますが、部長いかがでしょうか。
以上、企画振興部長。
本田企画振興部長。
ハッピーさんにつきましては、観光大使ということで任命をしておりますが、このイベントにつきましては、有料ということもございます。その辺も含めて、市としては、公園の、をしていくとことだけと考えておりますので、情報、イベントの周知等につきましては、会社の方で行われるものと考えております。
以上。
山内議員。
はい。じゃあ、市街の対応はそういうことということで理解します。が、しかしですね、今回観光大使という、単語に、執着させていただきますが、壱岐市のホームページですね、現在9月です。で、3月に、大使を任命されたということですが、他の、まあ、佐世保市とか、城島さんが観光大使になられております。やっぱりホームページの中のトップのバラに上がったりとかっていうふうに、なっております。やはり観光大使ですから。他の市町村とかも、そういうふうな、ホームページの対応を取られておりますが、壱岐の場合、どこを探してもその、ハッピーさんが観光大使だという、ホームページの内容が出てこないんですよね。それは何か訳があるのか、それともですね、それがあるのとするならば、観光大使の位置づけっていうのは、結構こう、宙ぶらりんな感じになるんじゃないかと思うんですよね。私は、ハッピーさんがダメとは言ってないんです。観光大使っていう枠組みがある。で、さっきお伺いしましたけど、10名おられる。って任命されてるっていうのもありますし、じゃあもっと表に出すべきではないのかなと私ははっきりと思いますが、いかがでしょうか。お願いします。
本田企画振興部長。
はい、議員がおっしゃるように観光大使につきまして市のホームページで掲載をしておりません。そのようなことから今後ハッピー、観光大使につきましてもホームページ上で掲載をいたしまして、市の観光 PR にご協力いただきたいと思っております。
以上。
山内議員。
はい、ぜひそうしていただきたいと思っております。ですね、まあ、壱岐市がどれだけ変わっているかっていうのを、もう、どんどんですね、聞きたいところもあるんですが、やっぱり有料ということで、それなりの講演しかできないということ、まあ、それはわかります、もちろん。その有料という額も、とんでもない額もありますし、中には無料っていう、枠組みもございます。まあその辺で観光大使として認めるべきだなとは思うんですよね。ただ、やはり、受け入れる側のことも考えていただきたい。そして、来られるお客さんのことも考えて、やっぱり、これはですね、現大使の会社でもいいですし、現大使、私面識ございませんが、ある方でもいいですし、担当課でもいいですし、やはりですね、こういうことをするんであれば、もうちょっと早めに情報をくれないか、という、そういう、大使と、まあ、行政の信頼関係もそこに生まれてくるんではなかろうかと思いますので、これから、そういうふうな動きができるのか、それとも、もう会社に運営任してますからできませんよって、もうここでも言えるのかどうかっていうと、ちょっとまだ お伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
本田企画振興部長。
今回のイベントにつきましては、まあ、決まってから日程も、短かったこともありまして、まだ周知ができてないということでございます。いろいろ、施設の、使用とかにつきましては、市の方としても協力をしておりますので、その辺含めまして協力し、このイベントが成功するように、しているところでございます。
以上。
山内議員。
はい、もう、ズバリ私は信頼関係だと思っております。人対人です。行政といえども、任命した方は市長ですし、我々もそれを受け入れなければいけない。人対人の、信頼関係を必ずべき、築くべきものだと思ってますので、これからどんどんどんどん、すごい効果をもたらしてくれると思います。神社が、千ある。そういうことも絡めながら多分、幅広くですね、現大使の方は、宣伝をしてくれてると思いますので、それも含めながら私もっともっとですね、これはハッピーさんのためだとも思うんですよね。壱岐市の観光大使になりましたって自分のブログで発表するだけじゃなくて、やはり壱岐市がそれをバックアップしてあげないと、我々が何も知らんようじゃ済まされないと思います。で、市民の方も結構今モヤモヤされてる方多いんですよね。で、突然観光大使に任命がありました。で、ハッピーさんですって、誰ですかそれとかっていうのをよく聞きます。やっぱその辺の周知も、こういう方がなられましたよ、経営はこういうふうになりましたよというのも、やはりやっていかないと、イベントとの整合性が合わなかったりするので、その辺はこれから気をつけてほしいと思いますが、任命された市長なんかご意見があればよろしくお願いします。
白川市長。今回のイベントにつきましては、部長が申した通りでございまして、有料だということでですね、2000人分の、枠を、野外ですけど確保してるんですね。 で、それ以外は無料だということでですね、実際現場を見たときにですね、無料で見れるスペースというのがやっぱ限られるということがございます。で、そういったことでですね、市民の皆様に、無料ですからどうぞということをですね、発信することがですね、こういうイベントがありますよって言いますと、2000人当該からお見えになって、まあ、ほとんど当該と思いますけども、それプラス住民の方にですね、それだけその、なんて言いますか、PR するとですね、大変なことになるんじゃないかなと、まあ、実際ですね、話したところであります。で、そこで今回はですね、主催者の、判断に、主催者の、なんて言いますか、PR だけに留めようかなと、実際内部で、共有いたしました。これがですね、十分にこう、スペースがあるならですね、皆さんにお知らせしてよかったわけですけれどもですね、それともう一つはまだその、リリースされていないということもございます。何らかの形でですね、まあ今のところ、あと1ヶ月しかございませんし、大々的に市民の、まあ今日聞いていらっしゃる方はもうお分かりになったわけですけれどもですね、大々的に PR して、いらっしゃいということについてですね、非常に場所的に、駐車場的にもですね、非常に厳しいかなということでございまして、今回は主催者のに任せたいと思っております。
以上、
山内議員。
はい、はい、わかりました。主催者会にお任せするということですね。ただ場所が、もう決まっておるということなんですが、私はまだ場所を知らないんですが、できれば教えていただければと思いますが、部長いかがでしょうか。
本田企画振興部長。
開催場所につきましては、つつき浜の、の方で開催されるということでお聞きをしております。
以上。
山内議員。
はい。はい、わかりました。当該から、2000人規模、約3000人とブログの中には書いてましたが、来られるということです。本当はですね、もう分かってるならば、気持ちよく、親御さんとかもお受け入れの体制を取りたいと思うところではございましょうが、今回は、こういうふうな急を要した、ご支援になってしまったということは、やはり、情報発信の薄さだと思っておりますので、そこは、どうしてもですね、やっぱりホームページに上げることは大事だと思っております。で、今からでも遅くないので、10月13日にありますということは、イベント告知内容の中でも、もしよければですね、入れていただけたら、またそれを見てですね、一気に興味を持ってくれる方もおらっしゃるかと思います。ぜひ前向きにご検討していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。この、質問のですね、最後の、市長が必要と認めたものの範囲ですが、ここはもう私は市長の裁量権にかかっていると思いますので、6月の議会の時にもおっしゃいました、生きるのためになるなら何でもやる。もうその通りだと思います。この言い回しですね、私も大好きな言葉でして、強いて言うならば私の方が勝ってるかなと思っておりますが、考え方は多分市長と同等かそれ以上言ってるかと思います。今度ゆっくりお話をしたいと思いますけども、これはですね、やっぱり生きるのためになるんです。なるから私もあえてここで質問させていただきました。で、市民の方が知らないと、どうしようもないということで、どういう形でもいいんですよ。もう本当にもうホームページに掲載してますよだけでもいいんです。か、もしくはこういう案内、イベントがありますよ。行きの観光大使がやられますよという告知の内容はですね、やっぱり随時していくべきだと思います。それ大なり小なり入れて、やっぱりしていくべきだと思いますし、これがもし500人規模だったら多分すぐできるかと思うんですが、2000人、3000人規模になりますと、やはり受け入れる側も戸惑ってしまうんですよね。実際そういう一気に来られたことがないので、まあ、船便とかの可能性どうするのかなっていう、すごい不思議ですけども、その辺の協議も多分実行委員の中に入っていると思います。ちゃんと煮詰めた上でですね、我々も10月13日にはしっかりこういうイベントがあるということを聞かれたら伝えれるような、方向性を取っていきたいと思っておりますので、今後もですね、その辺はどうぞよろしくお願いしたいと思います。ではですね、次の質問に移りたいと思います。大きく2点目の質問です。災害時ですね、被災市町村における、遺棄市職員の派遣についての質問をお伺いしたいと思います。 昨年に引き続き、今年も西日本を襲った豪雨災害など、自然災害はいつどこで起きるか予測がつかない時になっております。壱岐市も同様でですね、その備えは常に心がけておかなければなりません。今回の豪雨災害で、消防職員と水道協会から要請があった給水車と職員2名が、被災地に出向いて、支援を行ったと伺っております。で、今後もですね、予想されます同様の派遣時に、その対応がスムーズかつ安全に行われることを願いまして、今回質問を2点だけさせていただきます。まず1点目です。被災市町村において、安全に支援ができる、行動マニュアル、これ壱岐市版ですけども、などは設けてあるのでしょうか。2点目です。支援を終了して帰ってきた際に報告はありますか？また、職員へのアフターフォローは行っておりますか？という2点の質問です。ご答弁をお願いいたします。
白川市長。
2番山内議員の2番目のご質問。災害被災市町村における職員の派遣について、ということでございますけれども、災害被災地において、職員の対応マニュアル、そして、支援を終了して帰ってきた際に報告はあるか、また職員へのアフターフォローはあるかということでございます。平成23年3月11日に発生いたしました東日本大震災におきましては、福島県楢葉町に平成24年4月から平成26年3月までの2年間、延べ9名を派遣いたしたところであります。これらにつきましては、地方自治法第252条の17、職員の派遣の規定に基づき、派遣職員の取り扱いに関する協定書を締結し、職員を派遣したところであります。また、災害時の被災市町村における職員の派遣につきましては、災害対策基本法67条で規定をされておりまして、まず第1項といたしましては、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の市町村長に対して応援を求めることができるということでございます。この場合において、応急措置を実施するための応援を求められた市町村長は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならないと。いうことも記載されております。2項におきまして、全項の応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を求めた市町村等の指揮のもとに行動するものとするというふうに規定をされております。こういったことから、派遣職員につきましては、派遣先の楢葉町の指揮命令下に入るということでございますので、壱岐市の指揮は、及ばないということになるところでございます。しかしながら、この協定書の中で、失礼しました。しかしながら、1ヶ月ごとに派遣職員勤務状況報告書によりまして、一つに、勤務の状況、二つ目に年次有給休暇の取得日数、三番目に時間外勤務の状況、四番目に特殊勤務の状況について報告をいただいております。この特殊勤務といいますのは、楢葉町におきましては、いわゆる放射線の警戒区域内での活動もございましたものですから、この辺が、いわゆるその区域内での災害応急作業について特殊勤務手当と、特殊勤務だということが規定をされておるようでございます。東日本大震災は東京電力福島第一原子力発電所の事故によります放射能漏れ、すなわち被曝が一番心配していたところでありまして、派遣終了後のアフターフォローといたしましては、長崎大学病院におきまして内部被曝線線量検査を実施いたしました。また、平成28年4月14日に発生した熊本地震におきましては、日本水道協会から給水車の派遣依頼がございまして、熊本市上下水道課へ、 それから4月19日から3泊4日の行程で2名ずつ第1陣から第4陣までの派遣をしたところでございます。また熊本県菊池市へは4月27日から7泊8日の行程で4名、同じく熊本県宇土市へは5月19日から7泊8日の行程で3名を避難所支援、公営住宅受付及び罹災証明発行業務等に従事をしたところであります。また被災者の健康相談、健康チェック等保健師活動といたしまして、7月5日から7月12日まで保健師等3名派遣をいたしました。派遣時におきましては、派遣受け入れオリエンテーションが行われ、派遣先自治体から現状の説明を受け、全人派遣者との引き継ぎを十分に行い、他市の派遣職員との交代制で、無理のない体制で従事したところでございますけれども、ホテル等ではなくて、避難所である公民館等により、公民館等に寝泊まりしたケースもあったようでございます。この度の中国、四国地方を中心に発生した平成30年7月豪雨におきましては、日本水道協会九州支部から給水車の派遣依頼があり、広島県三原市水道部へ7月14日から4泊5日の行程で2名ずつ、第1陣から第2陣まで計4名を派遣をいたしました。被災地のでの支援活動では、非日常的な状況に対処しようとして、健康な人にも様々な心身の変化が起こるとのことでございます。派遣終了後は、まずは十分な睡眠、休養、自分の時間や家族、仲間との時間を持つこと、なるべく緩やかに日常生活に戻ることなどの心身のセルフケアが必要であると判断いたしまして、祈祷をいたしまして翌日は特別休暇を付与し、職員の体調面に配慮をしたところでございます。
以上。
山内議員。
はい。はい、やはり、発端は、2011年東日本大震災だと、私も思っております。その中でやはり、ですね、市町村同士の、支援協定等々ですね、結構活発に結ばれることが多くなっております。我が市もですね、いつどこで起こり得るかわからない災害、等にやっぱ備えていかなければならないですし、どうしてもマンパワーというのは必ず必要になってきますので、今後もそういう、派遣要請があればですね、何時たりとも、正当性な理由がないとおっしゃいました。法律にも書いてありますので、ぜひやっていただきたいと思っております。そこでですね、私もいろんなことを想像しました。言ったつもりになってですね、やはり変化がいつ起こるかわからない現場で、やっぱ消防職員の方っていうのは鍛錬されてます。訓練されてますので、こういう時にはこういう対処をするとかっていうのは瞬時にわかるとは思うんですが、一般行政職員の方が給水車で行った時に、突然被災された方が助けを求め来られて、人とすれば助けてあげたいのが本心です。しかしながら、そこの場合にですね、危険が、差し迫っていたら、どうすべきかということをやっぱり考えたこともございます。やっぱりこれは、私がですね、災害ではなかったんですけども、二度そういう体験がございまして、これ、私の実体験ですけども、田舎の道路に倒れられている、老人の方がいらっしゃってですね、まだ元気でした。しかし、座っていらっしゃったのでおかしいなと思ってお声掛けをしたら、ちょっと様子がおかしかったので救急車を呼びました。私はもう、その時点でですね、あ、助けてやったっていうような、こう、優越感に浸るというかですね、そういう気持ちになりました。で、しかしながら、帰って夜にですね、その方がお亡くなりになりましたということを聞いてですね、もういたたまれない悔しさが込み上げてきました。被災地に行ったらですね、やっぱり生と死の狭間に生きていると思われます。その中で、もしですね、一般職員の方がそういうふうな立場を立ったら、生き死としては、もちろんその指揮官に入らなければいけないんですが、人としてはやっぱり助けたいという気持ちもございます。しかしながら、職員ですから、やっぱ安全が第一にと先行すると思いますけども、市長さん、ご答弁いただきましたが、その辺は、やはり自分の身の安全を優先してくれというふうに、通達をしているのかどうかということをちょっとお聞かせ願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
白川市長。
山口議員おっしゃるようにです。どういう状況が、状況の場に、対応しなければいけないかっていうのはですね、やっぱり時々刻々変わっていきますし、その状況にならないとですね、わからないという面があると思います。しかし原則的にはですね、派遣された行政職員の場合は、基本的に救助活動等の危険な業務に携わることはなくて、被災自治体の要請に応じた、例えば避難所での被災者支援、あるいは事務支援、先ほど申しました罹災証明の発行とかですね、比較的安全な場所での業務を前提としておるわけでございまして、そういうこともございまして、こちらとしてはですね、もちろん、十分健康に留意してくれと、無理するなよということはですね、送り出すときに申しますけれどもですね、原則として、今、域は、昨年の災害の支援を受けております。もちろん今、技術者ですから設計等をしておるわけですけれども、現場に行くこともございます。しかしながら、申しますように、支援をいただいている職員ですからですね、うちの市の職員と同等、それ以上にですね、やはり気を使って職員を仕事していただいてます。他市の職員をですね、応援の。で、おそらく他の市長もそうであると思っております。そしてまた、もう一つ付け加えて申し上げますならばですね、今まさにおっしゃった、支援をしたときは向こうの指揮命令が入ります。で、応援に来ていただいたときは、うちの指揮命令が入るわけでございまして、今のところですね、そのいわゆる支援じゃなくて受援、支援を受けるマニュアル、それをですね、実は作成をしておりません。このお質問を今いただきましたしですね、この受援マニュアルをですね、ぜひ早急に作りたいと思っております。
以上。
山内議員。
はい。はい。よく、こういうふうに検索をかけてくると、支援、受援というのが必ず出てまいります。その後気になったところですが、市長の方から力強いご答弁がありましたので、ぜひ、整備に向けてですね、邁進していただきたいと思っております。私もですね、こういう質問も、必ず、起こり得ると思ってますので、やっぱり、常に日頃の心がけも含めてですね、質問させていただきました。職員に対するですね、アフターフォローというのを、結構、柔軟に対応していただけたということで、安心しております。やっぱり私のその、ご遺体ともですね、面会したことがございますし、そういう時の、心身の疲労、困憊というのは、計り知れないものもございます。特にですね、向こうに、支援に行った、職員の方は、そういう現場を随時見られると思いますので、そういう心身のフォローもですね、合わせて、お願いしたいと思っております。しっかりですね、今回、いただきました受援のマニュアルも作っていただくことを、お約束できましたので、私の質問はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。